インタビューのコーナーです。本日のお客様は、平取町二部谷の木彫家、貝澤徹さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。まあ、今ラジオですから、もちろん継承をつけてですね、
はい、
ちゃんと貝澤徹さんというふうに呼んでますが、実は私同級生なんですよ。ですから二人、小学校、中学校とも一緒で、いつもは通る通るとかですね、ゆったりしてるんですが、やはりラジオではそうもいかないですから、きちっと丁寧にやっていきたいと思います。まずですね、貝澤徹さんは私の同級生でありまして、小学校、中学校と一緒に過ごしました。現在、徹さんはですね、木彫り職人をされているんですが、その職人を目指すきっかけというのは、どういうことがあったのでしょうか、教えてください。
はい、ちょうど僕は木彫り始めて43年で高校卒業してですね、なります。で、最初の頃は、この二部谷地域が、30店舗以上は店舗があったと思うんですけど、すごく賑やかなお店で、で、頭も悪いし、大学行っても中途半端に終わるなと思って、それで後継ぎしたいっていう父親に言ったら、一代で終わるつもりだったのにどうし、ということで入ったんですよ。もう本当に安易な気持ちで入ったんですよ。これは食っていけるなと。
なるほど。はい。
はい、
まあ、二つ目のちょっと質問なんですけれども、はい、徹さんはですね、札幌駅地下歩行空間へ、フクロウの木彫りとかですね、はい、札幌南口に設置されている藤戸武樹さんの絵かしの像、おじいさんの像を囲むように、巨大なパスイをですね、掘っていますけど、そのきっかけを教えてください。
はい、最初のあの、藤戸武樹先生の絵かしのところのは、札幌大学の腕しぱっていう、
はい、
あの、先生、あの、学校の授業があって、そこの教授の本田裕子先生から、そういう企画があるので、制作者として依頼がしていただいて、それで最初に掘り始めたのが、あの、イクパスイのでかいものです。
なるほど。まあ、あの、イクパスイはですね、かなり巨大なんですけど、はい、ああいう実際のものの数十倍の大きさですけど、ああいう大きく掘るってことには別に抵抗はないものですかね。
最初は、あの、知らない人は、イクパスイってあんなでっかいもんなのかって勘違いされちゃうのが不安だったんですけど、やはり、イクパスイはアイヌ文化の中では、あの、自己表現っていう面では、男の世界の一つなので、そういう面では、やっぱり作って、まず、広めて見ていただくっていうきっかけになったと思います。
はい。それではですね、次の質問なんですが、つい最近、イギリスの大英博物館へ、木彫りを納品しましたが、どのような作品だったか教えてください。
あ、その前にですね。
あ、いいですよ、どうぞ。
いいですか、戻って。
はい、いいですよ。
地下歩行君のミナパっていうの、あれね、ユオルンパセカムイって、その場所を見守る尊い神様っていう意味なんですよ。
なるほど。
これ外したら僕まずいんです、
ね、ああ、じゃあその辺から説明してください。はい、
これはね、大きな袋で。材質が、半年前、ちょうど制作が、完成が、18年ですから、半年前に、猿川の河口ビラカのところで取れた木、ニレの埋もれ木ですね。ですから倒れて、太さはだいたい1メーターぐらいあるのかな。それを削り取って80センチで。ですから倒れる段階でもやっぱり成長400年ぐらいかな。で、倒れて土に埋まるまでの年月というと結構なものだと思うので、そうするとね、あの1000年ぐらいは軽く立ってる可能性あるよね。
すごい来たんだね、
人は。そういう機会がちょうどね、タイミングよく来たので、うんうんうん、あれを作ったんです。はい。
はい。
で、イギリスの剣はですね、はい、いいですか？
いいですよ、どうぞ。
あれは、あの、ケウトゥムカンナスイって、精神再びっていう意味で、卵から、鳥が、フクロウが、孵化する表現をしています。
うんうん、
それは現代の子供たち、あのアイヌのアウタリの仲間たちの若者がどんどんどんどんこう発信しているのを見て、僕の若い頃の世代と違ってこう生き生きとやっているのが素晴らしいなと思いまして、せっかくですから世界の人たちに知っていただくにはやっぱり卵から、これはもう小さい子から 世界中誰でも分かるので、それでそういう表現をしました。
はい、それではですね、ちょっと次の質問に進ませていただきますが、はい、徹さんの店の前にはですね、はい、昨年の4月に二豚にコタンが整備されましたが、その感想をお聞かせください。
はい、これは あそこは、まあ、まさにピパウシコタンというか、昔から集落があったとこだっていう点で、国道を挟んで新旧の集落を表現してるっていう意味では僕はすごくいいなと思うんですよ。いろんな集落、北海道人のアイヌの集落は行くんですけど、そういう新旧を表現してるところ、まして体感できる、お客様が体感できるっていうのはここぐらいしかないので、でそこに実際僕たちのようなこう工芸品を作ってる、なお一層色づきがあるし、技術も優れているという面では理想的な、ところだと思います。
はい、それではですね、木彫りの魅力っていうのはどこにあるのか、ちょっと一言で教えてください。
はい、最初は観光土産として、ただ一般の通りすがりのお客さんに売っていたものが、40代を越して自己表現を出せるようになった、まあそれだけ技術が伴ったと思うんですよね。それから自分の自己表現をして、それを見てくれた方が、まあ、いろんな方が賛同してくれたっていうのが今の楽しみというか、自己表現、メッセージ性を出せるっていうのが理想的な方向に向かってるんじゃないかなと思ってます。
はい、最後にですね、FM プタウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい、最初立ち上げの時に携わらせていただいて、もう19年になるということで、はっきり言って忘れかけてた緊張感が今戻ってきたというところで、はい、大変でも楽しいところ、時間を過ごせたなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、本日のお客様は、平取町二部隊の木彫家、貝沢徹さんでした。ありがとうございます。
いや、来てねー。